本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章8節から15節です。それでは司会者が拝読させていただきます。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときにはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシア人も未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。聖書箇所は以上です。それではパウロが伝えたいことと題して、長島先生にメッセージをお願いいたします。
ハレルヤ、主を感謝します。またこうして皆さんと共にこの会堂に集い、神様の御言葉を共にまた共有できる、学べるこの幸いを本当に嬉しく思っています。そして何よりも生きて働かれる誠の神様が今ここにおられ、そしてその方を今大胆に礼拝できるこの幸いを感謝します。キリストがまたその垂れ幕となってくださり、そしてまたそれを取り除けてくださいました。そしてまた私たちは新たな垂れ幕、そのイエス・キリストを通して今大胆に神の御前に出、そしてまた礼拝することができています。そのことを覚えて本当に感謝をの思いがで今溢れています。そして今ライブ配信を通して今日この礼拝に参加してくださっている方々にも心から感謝し、また祝福が豊かにあるように心から願います。それでは祈りを持ってこの礼拝、このですね、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今あなたはここにおられます。その生きて働かれる誠の神イエス様、あなたに心から感謝を捧げ、あなたを讃えます。私たちは今ここにあなたを讃えるために、あなたを礼拝するために集っております。どうぞ主よ、私たち一人一人にその必要な言葉を語りかけてください。そしてまたあなたの癒しが共にありますように。今重荷を負っている方がおられましたら、どうぞその重荷をあなたの身元に下ろすことができますように。そして心にあなたが与える平安がありますように、大いに期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。私たちは今、ローマ人への手紙から、学んでおります。そしてですね、じゃあこのローマ人への手紙から何を学ぼうとしているのか、まず復習から入っていきたいと思います。何でしたでしょうか、覚えてますか。それは神の義について私たちは学ぼうとしているということです。そして前回のメッセージ、少し前になりますけれども、7つのですね、大屋根の建物をイメージしてくださいと、そのようなお話をさせていただきました。その7つの建物にはどんなことが書かれているのか、この7つの建物、このすべてがこのローマ人への手紙の内容であると、そのように考えていただければと思います。で、今私たちが学んでいるのはこの第1番目の建物ですね。それはイントロダクション 導入としての神の義ということですが、これは全体7つの建物がある中のまさに玄関のようなところであるということをお話ししました。まあ、玄関であればこの全体、ローマ人の手紙の全体がここから分かってくるんだという、まあ、非常に重要な箇所を今私たちは学び始めたわけですね。そして2番目の建物、それは避難の中に表される神の義、3番目義人に表される神の義、4番目の建物は聖火に表される神の義、そして5番目神の選びに表される神の義、これら一つ一つをこう学んでいきます。そしてまた一つ一つの建物の中には小部屋があるんですね。その小部屋を、このドアを開けてみると、そこには霊的な祝福が待っている。それを私たちは一つ一つね、得ていきたいと、まあ、そのように考えています。そしてここからですね、 6番目からは実践に入ります。それはクリスチャン生活に表される神の義、そして7番目福音宣教に表される神の義、ね、この神の義ね、本当にこう7つ記されているわけですけれども、それをこう全てね、学んでいくことになるわけです。で、今イントロダクションとしての神の義、まさにそこは、ローマ人への手紙の7つのね、その、建物の最初の建物、それは玄関のようだという話をしましたけれども、その玄関に入ってみると何が書かれていたか、これ前回のメッセージになりますが、そこのローマ人への手紙の著者であるパウロにある、パウロの自己紹介がここで、記されていたわけですね。まあ、パウロさんがね、こう玄関、私たちが入った時にこの著者であるパウロさんが出てきて、そして私はこういうものですよっていう形で、まあ、私たちに紹介をしてくれた、まあ、そういうね、イメージだと思いますけれども、まあ、3つのキーワードでパウロは、自己紹介をしています。第1番目、それは神の福音のためであるということ。パウロ自身、神様の福音のために選び出されたものであるということを伝えています。まあ、これが第一番目ですね。そして第二番目、使徒としてということです。神様の代理人としての権威を持っている使徒であるということをパウロは伝えています。そして三番目、それはしもべとしてですね。まあ、これしもべというのは、奴隷であるという、ね、話をしました。覚えてるでしょうか。キリストに属し、キリストに従う、キリストの奴隷であるということ。パウロはこの奴隷というのを好んで用いてたという話もしました。パウロはそういうものであるということを、この自己紹介でですね、私たち一人一人に語りかけてくださったわけなんですね。このローマ人への手紙を通してですが、そして神の義はどういうものであるかということも伝えています。それは神の義とは信仰の従順をもたらすものなんだ、そういうことも学びました。ということでね、以上、復習になるわけですけれども、今日は、その続きですね、ローマ人への手紙の1章の8節から15節、ここから、共に学んでいくわけです。メッセージのタイトル、先ほども、出ておりましたけれども、パウロが伝えたいことですね。パウロが伝えたいことについて、ここには記されているわけです。今日のメッセージのゴールですけれども、パウロは何を伝えたいのかということを、私たちここから学んで、そしてその適用をですね、考えてみたいと、そのように思っています。これがメッセージの今日の、ね、ゴールです。そしてメッセージポイントとして3つ挙げさせていただきました。それが、神様への感謝ですね。どうでしょうか、皆さん神様への感謝の心今お持ちでしょうか。そして2番目、神様への祈りですね。そして3番目、神様からの使命ですね。まあ、これら3つを今日のメッセージポイントとして取り上げてみたいと、そのように考えております。さあ、ということで、いよいよこれでイントロは終わりですけれども、いよいよですね、本文の方に入っていきたいと、そのように思います。まずは1章の8節から学んでいきたいと思います。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられて いるからですと、このようにパウロは記しています。で、7節までは、パウロの自己紹介が書かれていたということを伝えました。しかしこの8節からは、この手紙ですね、ローマ人への手紙を書く動機について、書いてパウロは記しているわけです。で、この冒頭ですけれども、まずはじめにと、そのようにパウロは記しています。まずはじめがあるんだから次があるよね。これ読み進めてみると次がないんです。で、それにしてもパウロはじゃあここで第一にと、そのように、伝えた、理由としては、やはりここで、大切なことをね、伝えたいと、そのような思いがあったと思います。じゃあその大切なことって一体何なのかってことですが、それが神様への感謝であると、そのようにパウロは記しています。なぜ感謝なんだろうかということですが、このローマ人への手紙、これローマの、教会に宛てた手紙ですけれども、この建物誰によって作られたんでしたっけ、覚えてますでしょうか。で、3つの可能性があります。あるいはこれが、もしかしたら複数、可能性としてあるのかもしれない、一つだけではないかもしれませんが、それをちょっと見ていきたいと思います。復習になりますけれども、まずはペンテコステの日にエルサレムに来ていたローマ在住の人々によって始められた、あのペンテコステの出来事を目撃し、そしてペテロのメッセージを聞いて、そして救われた者が、住んでいたローマに帰った、そしてまたそこで、教会が始まったということが考えられると。2番目、これですね、パリサイ派のユダヤ人から迫害を受けてローマへと逃れてきた者によって始められたということも考えられます。3つ目はパウロによって救われた者たち、これは本当ね、大勢いると思いますが、その者たちが何らかの理由で、ローマ帝国の首都であったそのローマに移り住んだということを当然考えられますよね。このシンガポールにも多くの理由で移り住んだ理由があるかと思います。そのような方々によって始められたのではないか、もちろんこの理由、複合的な理由かもしれませんが、こういったことが考えられるわけです。しかし、どの理由、いずれの理由にせよ、神様の道からによってこの教会が始められ、そしてまた立て上げられているということを、パウロはここで感謝しているわけです。そして感謝の理由はそれだけではないんですね。で、その理由を具体的にここでパウロは綴っています。それは何か、全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからですと、このようにパウロは記しています。ここに記される全世界ですけれども、これは当時のローマ帝国を中心にした世界、また認識されている世界のことで、今の私たちの全世界の認識とはまた違ってきますね。とはいえ、この全世界に住んでいるユダヤ人にも異邦人にも、この。いいですね。すいません、電池切れみたいです。私も電池切れしないようにしっかり神様からエネルギーをチャージしながら伝えさせていただきたいなと思いますけれども、続けて、いきたいなと思います。全世界に伝えられた、それはユダヤ人にもそして異邦人にも伝えられたということ。じゃあ伝えられた内容は何なのか、良いことだったのか悪いことだったのか、これ非常に重要ですよね。どちらですか。良いことなんです。信仰者としてのその生き様が伝えられたということなんです。当時有名な言葉として、すべての道がローマに通ずと、そのように言われてました。ローマで起きていることは、よしにつけ、足きにつけ、これ世界に広まっていったわけなんですよね。そして素晴らしいことに、キリストの証人としての良い知らせが全世界に伝えられた、なんということでしょうか。素晴らしいですよね。今日もライブ配信を通して、今 こう全ての道はローマに通ずじゃないけれども、本当にライブ配信を通して本当にこの教会から全世界にまた伝えることができているということも素晴らしいことですが、その素晴らしさとして、なんとこのキリストの証がですね伝えられていたということなんですね。さあでもね、このことを成してくれた方は誰かということなんです。誰なんだろう。それは神であるということ。イエス・キリストを通して全てのローマの教会の兄弟姉妹について神様に感謝しているんだということなんですね。ということで、ここに何度も感謝感謝という言葉が出てきましたが、まさにパウロは感謝の人であったということが言えるわけです。9節10節を見てみましょう。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロこのようにね書いてるわけですが、8節ではキーワード何でしたか。さっき何度も繰り返しました、感謝でしたよね。しかしこの9節10節ではパウロの祈りがキーワードになってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどんな祈りが捧げられていたのかっていうことですよね。ここで記されているように、何とかしてローマへの道が開かれて、そしてまたローマの兄弟姉妹のところへ行けるように、これがパウロの願いであり、そしてまた祈りであったわけなんですね。さあどうでしょう、実際にこの祈り聞かれました。神様、パウロはローマに行くことできましたか。できましたよね。そうです、道は開かれていったわけなんですが、この時点では行くことができていなかったわけですよね。でパウロは認識していました。この宣教というものは、福音宣教というものは神様の御心によってなされるんだということです。もちろん福音宣教というのは御心ですよね。そうですよね。しかしパウロはローマへ行けるかどうかということを神様の御心に委ねて祈っているわけです。パウロはどのような、神様からの召しを受けてましたか。覚えてますでしょうか。使徒ですよね。使徒であればパウロは神の代理人であるわけです。神の代理人であれば神様の御心に従うということが、これはなくてはならないことですよね。これがパウロの神様に対する姿勢であったわけなんです。パウロは福音宣教のために心から仕えていました。誰に仕えていたんですか。神様に仕えていたわけなんです。パウロは神に仕えるものとして人々に仕えていたということがここからわかると思います。パウロが仕えるこの神様が、パウロがローマの人々のために祈ったことを証ししてくれるんだ、証ししてくださるんだということをここでパウロは伝えています。どうでしょうかね。私たちは様々なことを行いますよね。今日も多くの方々がまた尊い奉仕をしてくださっておりますけれども、神様に仕えているという思いで仕えているでしょうか。神に仕えるという思いで人々に仕えることができているでしょうか。素晴らしい特権ですよね。また神様はあなたをどのように証ししてくださるでしょうか。ね、ここがまたこの箇所から私たちにこう語りかけられることかもしれません。さあ、続いてですね、11節、お読みしたいと思います。あれ、ちょっと待ってくださいね。すいませんでした。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物でいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからですと、このように、記されています。パウロがローマの兄弟姉妹に切に会いたいんだ っていうことをね、ここでこう伝えてますよね。で、この会いたい理由が3つあります。で、その第一の理由がここに記されています。それが何か、それはあなた方を強くすることなんだということ。あなた方を強くするためにあなた方にぜひ会いたいんだということをパウロはここで語っています。で、じゃあどうやって強くするのかってことですよね。それは御霊の賜物をいくらかでも分け与えることによってあなた方を強くしたいと、そのように言っています。で、ここで2つの意味合いがあります。じゃあどんな意味があるのか、まず第1番目ですけれども、それはパウロが受けた使徒職としての賜物を行使する、それを使うことによってで、ローマの人々を霊的に強めると、まあ、これが一つの解釈です。これはパウロの使徒職の行使ですね。パウロに与えられた賜物を用いてローマのその人々を強めるということ、霊的に強めるということ、これが一つ目の、まあ、意味になってきます。じゃあ二つ目、考えられる意味としては、彼らの霊的な必要を満たすことによって彼らを強めるということです。パウロの、ここの場合ですね、この文脈的にどちらが適切かというと、この第1番目になってくるかと思います。パウロの使徒職の行使、そのことによってこのローマの人々を強めるということ、それはなぜか、12節見ていただくと分かりますけれども、というよりと、このように記されています。ちょっとお読みしますね。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのですと。このようにパウロは記しています。まず11節で、パウロの使徒職としての行使ですよね。使徒としての賜物を用いてあなた方を強くしたいんだとパウロは言っています。しかし、12節は、いやいやというより、でもこのというよりというのは、言語ではしかしながらという意味があります。単なる置き換えではないんですね。使徒職と行使はあるけれども、しかしながらあなた方の間にあって何をしたいんだ、それは私の願い、私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいと、そのように伝えているわけです。で、ここでね、ここで先ほどどうしてもローマの兄弟姉妹に会いたい、その理由の2番目が記されているわけです。それは何か、それはあなた方の中にあって互いの信仰によって励ましを受けたいということ、これが第2の理由なんですね。で、ここでパウロ見えてくるのはパウロの性格です。パウロというとどういう人物を皆さんこう思い描くでしょうか。とてもエネルギッシュで、そしてまた行動的で、もしかしたらそういう人物だからワンマンなのかな、そういうイメージがもしかしたら皆さんの中にあるかもしれません。しかしこの11節12節のところから見える、垣間見えるパウロのその性格というのはどうでしょうか。おそらく相手の気持ちを察することができる繊細な心と、そしてまた気遣いができる、そのような人物ではないでしょうか。それがパウロであったということは、パウロさんね、相当気苦労が多かったとね思いますけれどもね、まあそのような姿が見えてくるわけです。さあ続いて13節見てみましょうか。13節です。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実りを得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきましたと、このようにパウロは記しています。まあここでね、兄弟たちよと、まあこういうふうに呼びかけているわけです。これはとてもね、親しみを込めた語りかけであるわけですね。ところがその次にちょっと見てみると、知らずにいてほしくありませんと、まあこれは二重否定になってますよね。知らずに、そしてまたほしくありません。これはまあこの文をですね、強調するという、そういう、意味があります。じゃあ知らずにいてほしくないということは、知ってほしいということですよね。じゃあ何を知ってほしいのかっていうのが、その次に記されていることです。それは何か。私は 他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実りを得ようと、そのようにパウロは記しています。まあ、ここでね、実りを得るということをちょっと触れたいと思いますけれども、この実りを得るというのは、どういう意味があるかというと、確かにこの、稲が実るとかね、ありますね。その稲が実る、木にですね、実りが実るという意味がありますが、もう一つは刈り取りという意味があります。稲を刈り取る、そしてまた実りを収穫するということですね。で、こちらのこの実りを得るという意味は収穫するという意味があります。ちょっと違いますよね、ニュアンスがね。で、収穫するという意味がある。じゃあこれ一体何を意味しているのかというと、宣教の働きによって救われる人々を得るということなんですね。そのことをパウロはここで言い表しているわけです。実際にこの実りというのは、パウロはこの書簡の中でね、パウロが書いた書簡の中で好んで使っていますよね。で、ガラテヤの5章の22、ここにはないですね、すみません。ピリピの1章22、そしてまたコロサイの1章6節、ですね。そこにもやはりこの実りという例えをパウロは好んで用いているわけですけれども、ここでローマの兄弟姉妹に会いたい。その理由の3つ目です。先ほど3つあると言いました。どうしても会いたいんだ、切に会いたいんだ、その3つの理由、その3つ目、それはローマの地において実りを得るということ。それはどういうことか。それは宣教の働きによっていくらかでも救われる人を得るということですね。それがあなた方にどうしても会いたい、その理由なんだということをパウロは伝えているわけです。さあ、ここで復習してみましょうか。3つ会いたい理由を伝えました。その1番目は何でしたか。それはあなた方を強めたいということ。パウロが使徒としてそこに向かうことによってあなた方を霊的に強めたいんだ、それが第1番目でした。第2番目の理由は何でしたか。それは互いの信仰によって励まし合うということでしたね。3つ目は何でした。今学んだばかりですよね。それは実りを得るということ。この宣教の働きによって一人でも多くの方が救われるということ。罪から救われ、そしてまた永遠の命を得るために、私はどうしてもあなたのところに行って、あなたに会って、そしてまたこれらのことを行いたいんだということをパウロは伝えているわけです。もちろん切に会いたいんだ、会うためにはローマに行かなきゃ会えないですよね、特にね、この時代。で、15節ね、15節を見てみたいと思います。すいませんね。ちょっとここね、遅くなりましたね。皆さんに示すのね。で、パウロは何度も実はローマへ行くことを計画していたわけなんですね。ここのね、箇所からもわかりますけれども。しかし、行くことできなかったわけですよね、その時は。で、行くことができなかったその理由をちょっと考えてみました。1番目、優先順位の問題があると思います。当時、パウロはコリントでこのローマ人への手紙を記していましたよね。そしてまたその後どこに向かいましたか。エルサレムですよね。何のために向かいましたか。それは献金を届けるためでしたよね。パウロの優先順位としては今この時必要なことというのはエルサレムの人々に献金を届けるということ、そういう問題があったわけです。そして2番目、状況の問題も考えられますよね。季節的には冬の間、それは船旅をするのは非常に危険でした。天候も影響されたでしょう。そのようなことで、状況の問題というのも考えられるわけです。そして3番目、福音宣教を阻むサタンの働き、当然これも考えられるわけですよね。霊的な戦いの中に置かれていたということ。しかし4番目はどうでしょう。それは神様の時はまだ来ていなかったということ。おそらくこの4番目というのが一番大きな要素であると思います。 まあ、私自身この SJCF の牧師として、まあ、こう来て皆さんの前でご奉仕させていただいておりますけれども、まずそれはですね、本当にわずか1ヶ月ぐらい前ですよね、から私の働きは始まったわけですけれども、その前ですね、まあ、牧師招聘からいろいろなことが日本でありました。まずですね、この優先順位の問題もありました。それは当時信州コミュニティ教会で私が牧会している時の話ですよ。それは何か、それは今建設中のこのリノベーションをね、当時私たちの教会は信州コミュニティ教会を行っていたわけですけれども、私がそれのリーダーで、まあ、ほとんど私がね行っていたわけなんですが、それを完成させなければいけないという優先順位がありました。そして私がここに来るためには当然引き継いでくれるリーダーがいなければ困りますよね。それも重要な優先順位であったわけです。それらを何とかしなければいけないと、そのような問題があったわけです。状況としてはどうでしょうか。状況としても順風満帆であったわけではありません。ここに来ることの説明をまず妻にこれしなければいけないですよね。どうして私がここに来るのかということを妻と分かち合いました。そして子供にも伝えました。もちろんこの話し合いというのは簡単なものではなかったですね。とても難しかったです。そう、そして、もちろんここには霊的な働きもこの戦いもあったわけなんです。しかし実際に今私はここに立つことができているということ、これは自分の力ではないということ、私たち一人一人のね力でもないということ、誰の力によって私がここに立つことができたのか、それは私たちが拝する私たちの主である神様の働きによって今私は今ここに立つことができている、まさに神の時であったからとそのように思うわけなんですね。まあ、少しお分かちさせていただきましたけれども、続いての聖書箇所を読んでいきたいと思います。14節15節ですね。私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。これが14節15節です。これは当時の人々の一般的な、まあ、社会的な区分ですね。それがまず先に記されているわけです。じゃあ一体当時の人はどういう、まあ、区分けをしていたのかということですけれども、まあ、それがギリシャ語を話すかどうかということで区分けをしていたようです。ギリシャ語を話すことのできるものはどういうものなのか、それは知的なものなんだ、知識のあるものなんだというふうに解釈されてみなされていたわけです。まあ、この中にローマ人も含まれていました。じゃあ一方ギリシャ語を話すことのできない者たちはどうなのか、それは知識のないものとこのように当時は一般的に区分されていたわけなんです。しかしパウロはそのような区分によるのではなくて、神の区分によってこの働きを成したわけです。それは何か、それはすべての民の救いのために、特に異邦人の救いのためにパウロ自身は神様から使命を受けた者として働いた。まさにそれがパウロが行った福音宣教であったわけなんですね。一般的には、そうですよね。異邦人とユダヤ人というね、そのような区分けを神は行うわけですけれども、まあ、その中で特にこのパウロは異邦人への使徒として召されたわけです。しかしですよ、異邦人としての使徒としてパウロは召されてはいますが、ユダヤ人の救いをやはり第一に願っていたものであったわけなんです。でここで注目したい言葉があります。それは負い目という言葉です。この負い目とは負債という意味があります。または与えられたことに対する義務という意味があります。パウロは どのようなものであったでしょうか。先ほどね、パウロの性格を、意外と繊細な人なんだという話をしましたけれども、パウロはその道のもの、まあ、当時ね、クリスチャンとは言われてなかった、その道のものを迫害しました。そして多くの負債を負っていた罪人であったわけだけれども、イエス様によってその負債が支払われた。何によって、イエス様のその命の代価によって支払われたわけですよね。しかしパウロはここでキリストに対して負債を負ってると言っていますが、言ってないですよね。なぜならば救いというのは神様の恵みによるから、フリーリーギブンですよね。これはもちろん、これはイエス・キリストの命の代価がありますが、しかし神の恵みによってこの福音、救いというものは一方的にその信仰によって与えられるものだからです。じゃあ一体何に対してパウロは負い目を負っているのか、負債を負っているのか、あるいは与えられたことに対する義務と思っているのか。それはキリストから受けた使命に対する負債、負い目、そして義務だと、そのように思っているわけなんです。言い換えれば、神様から委ねられた福音宣教に対してパウロは重荷を負っていたということ、それを私が受けるべき喜ばしい義務だと、そのように思っていた。なぜ喜ばしいのか。それはこの福音宣教のこの動機というのは神の恵みと愛によるからなんだということなんです。第一コリントの9章16節ですね。そこにはこのように記されています。私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えたいなら私は災いですと、そのようにパウロは語っています。福音を述べ伝えないなら私は災いです。そして私は福音を述べ伝えてもうそれは誇りにはならない。なぜならそうせざるにはいられないと、このようにパウロは伝えています。まさにこれは自分自身に負わされた神からの義務だと、そのような認識を持っているからだと、そのように思います。パウロはギリシャ人にも、そしてまた未開の人にも、知識のない人にも、知識のある人にも追っているもの、それは福音を伝えるというもの、その義務であった。そのことをここから学ぶことができると思う。パウロが語っていることであると、そのように思うわけです。そしてまたこの異邦人が救われることによって、同国人すなわちユダヤ人に妬みを引き起こすことによって、何とかしてユダヤ人を救いへと導こうと、そのようにパウロは考えている。それもパウロが負っている重荷であったわけです。負債であったわけです。パウロが神から受けた使命、まさにそれは福音宣教であったわけです。それがこの今日の聖書箇所から分かることですね。じゃあ続いてですね、今日まあ3つの、ポイントを、フォーカスしてお伝えしたいと、そのようにお伝えしました。まず第1番目ですね、それは神様への感謝。先ほどもね話しましたが、パウロは感謝の人であったということです。パウロが書いた、書簡、13の書簡の中で10の書簡の冒頭にですね、神様に感謝しますと、そのように記されています。まあ、もしくは父なる神が褒めたたえられるようにと、そのようにパウロは記しているんですね。まさにパウロは感謝の人であったということがわかります。この問題の多かったコリント教会、これはね、有名なところですけれども、このコリント教会への手紙のその冒頭でもこのようにパウロは記しています。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。 ちょっと待ってください。問題の多かったコリント教会の人々に宛てた手紙で感謝している。神に感謝している。一体これどういうことなんだろうか。ね、そのように、こう、思うわけですけれども。しかし、ここをよく見てみると、神の恵みのゆえに感謝しているということがわかります。パウロは感謝の人でした。常に感謝している。なぜなのか、どうしてなのか。まあそのようにね、疑問に思うと思います。しかし、それは神の恵みのゆえに感謝しているんだということが、ここから分かってくると思います。以前ですね、私がもう20年以上前ですね、設計士として働き始めた頃に、私は当時、私はクリスチャンですということを会社の、上司にもね、インタビューの時に、その面接の時にこう伝えてるわけなんですね。で、しばらくしてから上司が、私のところに来て、こんな話をしてくれました。いや、私はもう昔ね、受験の時に、慶節時代っていうラジオ番組を聞いていたんだ。で、その慶節時代の前に、ルーテルアワーというものがあって、で、そこでいつも喜んでなさいって言うんだよね。いつも感謝してなさいって言うんだよね。だけど無理でしょう。そういうふうに私に、こう、少しからかいをね、交えて話してきたのを、今思い出すわけですけれども。そうですよね。いつも喜んでることなんかできないですよね。いつも感謝してることなんかできないですよね。じゃあどうしてパウロはいつも感謝することができてるんでしょうか。感謝の人なんでしょうか。それは神の恵みによるからだっていうことですよね。第一テサロニケ、このように記されています。5章の16節から18節です。いつも喜んでいなす、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が望んでおられることなんだけど、大切なことは何か。それはキリストイエスにあってということ。まさにこれがインクライストですよね。キリストイエスにあって、私たちはいつも喜ぶことができる、絶えず祈ることができる、そして全てのことにおいて感謝することができるわけですよね。だから当然、私の上司が言った、いや、いつも喜んでらんないよね、いつも感謝してられないよね、その通りですよ。なぜならばイエスキリストというお方がまだ彼には伝わっていなかったわけだからですよね。じゃあ私たちはどうなんだろうか。私たちのうちにはイエス・キリストというお方がおられますよね。そしてその方は昨日も今日も常しえまで変わることがないお方、そのことが私たちのうちにあるのであれば、いてくださるのであれば、私たちのうちには変わらない感謝と、そしてまた喜びが共にあるわけです。だってイエス様が常に共にいてくださるわけですから。これがイエス・キリストを通した神様への感謝であるということ。そして2番目のね、今日のポイントを見てみたいと思います。それは神様への祈りです。パウロは感謝の人でした。そしてパウロは祈りの人でもありました。パウロは絶えず祈っていました。ローマの兄弟姉妹のために祈りました。ローマの兄弟姉妹のために取りなしの祈りを捧げました。そして、自らがローマへ行けるようにと祈り続けたわけです。その理由はね、先ほど3つ挙げましたけれども、このようにパウロはまだ会ったことのない人々のために祈ったわけです。そしてまた当然パウロは、自らが教会を始めましたよね。多くの場所に行って、そしてまた教会を始めました。そこでは多くの人と出会い、そしてまた多くの人々がその福音によって救われていったわけです。そしてまたパウロはその教会のために、その人々のために、祈ったわけです。例えば、ここにも出ておりますけれども、エペソの教会のために祈りました。1章15節16節です。ピリピの教会を覚えて祈りました。ピリピの1章3節から4節。コロサイの教会も覚えて祈ってるんです。コロサイ1章の3節4節。テサロニケの教会も覚えて祈ってるんです。第一テサロニケ1章の2節3節です。パウロは常に祈った祈りの人でありました。で、この 祈りの、まあ、箇所ですね、それぞれここに聖書箇所を示しておりますけれども、共通点があるんです。じゃあ共通点って一体何かというと、それは感謝と祈りがセットになっているということなんですね。切り離すことができない。まさに、まあ、たこ焼きとタコの、ね、関係ですかね。本当に切り離すことができないようなセットになっていたということ。で、この神様の恵みのゆえに感謝し、そしてその神様のへの感謝が祈りとなっているということが分かってくると思います。だからパウロは感謝の人であると同時に祈りの人であったということ。次にですね、ちょっとこのようなイラストを作ってみました。ダイアグラムですね。ちょっと分かりやすいかと思います。本当にこの神の恵みというのは一体何か。それは私たち学びましたね。十字架の恵みです。十字架の愛です。そしてまた、キリストの復活では何を学びました？それは復活の希望を学びましたよね。それは、与えしないものに与えられる神からの一方的な恵みであるということを私たちは知っているわけです。まさにこの神の恵みが私たちの全てであるということ。そしてまた、それが、それのゆえにですね、神の恵みのゆえに、神の愛のゆえに、当然私たちのうちには感謝が溢れてくるわけです。喜びが溢れてくるわけです。そうするとどうなるか。この感謝、この喜びが祈りとなってくるということ。賛美となってくるということ。礼拝となってくるということ。今私たちはここで何を捧げていますか？礼拝を捧げていますよね。この動機は一体何なのか。それは神の恵みのゆえなんだ。十字架の愛のゆえなんだ。そしてイエス・キリストの復活が与える希望のゆえなんだということ。そしてそれゆえに私たちのうちには喜びがあり、感謝があるから今私たちはここで神へ礼拝をしている。そしてまた賛美を捧げましたよね。祈りを捧げましたよね。そしてその祈りが実践へとなっていくわけです。主よ、どうぞこの私をあなたの御用のために用いてくださいというのが私たちの祈りですよね。そしてまた神から与えられている、それぞれに与えられている十字架を担ってキリストに従っていきたい。どうして？神様から与えている恵みのゆえですよね。愛のゆえですよね。希望のゆえですよね。そして実践をするときに私たち体験します。何を体験するんですか？神様を体験するんです。神の恵みを体験するんです。神の愛を体験していくわけです。まあ、このローテーションね、なってるわけですよね。こういうふうに。まあ、この順番もね、大切かと思いますけれども。このようにして、私たちは成長していくわけです。パウロが感謝の人であった。と同時に、祈りの人であった。っていうのはわかりますよね。そしてまたパウロはどういう人でしたか？実践の人ですよね。多くの地域に出て行き、そこでイエス・キリストを明かしましたよね。パウロは何よりも神の恵みを知っている人だからです。神の愛、そしてまた復活を与える希望を知っているものであったからこそ、この福音を知っているものであったからこそ、パウロのその与えられた使命を果たすことができた。それが負い目であったわけですよね。パウロに任された義務であったわけですよね。もちろんこれは嫌々ながらするものではないですよね。感謝と喜びの中で行われたことなんだということ。さあ、そして3番目です。神様からの使命。まあ今ね、使命という話をすでにしましたけれども。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。パウロは会ったことのない人、関係のない人。普通だったら、どうでしょう。負い目なんか感じるわけないですよね。だけれども、パウロは違っていた。ローマの人々を覚えて、祈った。そしてそこに行けることを切に求めていたわけです。どうして？それは神様から与えられた使命、福音宣教ですね。その思いが与えられていたから。まさにパウロはその使命に生きたものであったということが言えると思います。 パウロが返済する、この負債を返済するというその動機は神様から与えられている恵みと愛のゆえであったということをまたここで確認したいと思います。そしてまたこのサイクルの中で神の恵みのゆえに感謝し、そしてまた感謝が祈り礼拝となり、そしてまたそれが実践へとつながり、そしてまたそこから神の恵みを知る、神の愛を知る、神を体験する、その中でさらにパウロの使命が、その使命感が育てられていったと、そのように言うことができると思います。私たちはどうでしょうか。神の使命に生きることができているでしょうか。パウロが伝えたかったこと、最後に皆さんにお伝えしたいと思います。まあ、これがねメッセージのゴールだと言いましたが、パウロが伝えたかったこと、それは何か。それはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいということだったんだ。ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいということであった。まさにそれがパウロの使命であり、その使命にパウロが生きていたからこそ綴ったこの内容であると、そのように言うことができると思います。神様の愛と恵みが私たちのすべての動機となること、それを願っています。さあ最後にですね、考えてみよう、皆さんともに考えてみたいと思います。それは1番目、あなたのうちに神様への感謝がありますか。それはなぜですかということですね。2番目、あなたと祈りはどのような関係にありますか。あなたはね、どのような、ね、形で祈りを、捧げていますか。また祈りとは何ですかということですね、あなたにとって。3番目、あなたが神様から与えられている使命とは何ですか。神様から使命が与えられているということ、その使命意識というのは非常に重要なことだということを、またこのパウロから学んだわけですけれども、また、使命を行使する時のあなたの動機は何ですか。さまざまな十字架を、皆さん一人一人違う十字架を担っているわけですけれども、じゃあその行使する時ね、行う時のその動機は一体何なのかということです。私たちは神に仕えるものとしてその一つ一つのことを行うことができているでしょうか。そしてまた、まあ、ここにね、書いてあります、あなたは誰に使えるものですかということですね。またこちらを、それぞれまた考えていただければと、そのように思います。感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、パウロが切にローマの人々に会いたい、その思いを今日は学ぶことができました。まさにこれはローマ人への手紙を記すその動機でもあるわけです。それはあなた方を強めたい、霊的に強めたいんだ、それが第一番目でした。第二番目は、互いに交わることによってこの関係性の中において、そのそれぞれの信仰を通して互いに励まし合うことであると、そのように、パウロは伝えています。そしてまた3番目としては、何とかして少しでも実りを得るということ、それは福音のこの宣教の働きを通して一人でも多くの方が罪から救われ永遠の命を得ることだと、そのようにパウロは語りました。まさにそれがこのローマ人への手紙を記す動機であったということを今日は学びました。ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい、どうか私たち一人一人も福音が委ねられたものとして同じような思いで、それぞれ与えられているその場所、示されている場所に出ていき、そしてまたあなたから与えられたこの素晴らしい救いの道を伝えることができますように、イエス・キリストを証しすることができますように、そのことを心から願います。どうか今天からの油注ぎを豊かに、ここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の上にどうぞお与えください。そしてまたこのライブ配信を通して参加してくださっている兄弟姉妹、そしてまた方々の上に豊かにあなたが望んでくださいますように、そしてイエス・キリストを知ることができますように。なぜならイエス・キリストを抜きには いつも喜んでいることも、絶えず感謝することも、到底無理であるからです。しかし、どんな時にも、どんなに悲しい時にでも、イエス・キリストが共にあるのであれば、心の奥底に喜びがある。心の奥底には感謝がある。それは、私たちに与えられているイエス・キリスト、あなたの臨在のゆえです。心から感謝します。その方を今私たちは讃え礼拝を捧げています。どうぞあなたの皆が高く掲げられ、あなたに栄光が豊かに表されますように、大きく期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の皆を通して御前に捧げます。アメン。